走吧。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関商グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク。今月のゲストは児童発達支援センターワクワクキッズ管理者新妻陽子さんです。新妻さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週ちょっと振り返りたいんですけども、先週はこの違いを理解するとか受け入れるっていうことについてお話しいただきました。本当に難しいことだと思うんですが、でもそこをこうね、こう入れていこうっていうお話をねしていただきました。
私、ですね、もうこの療育っていう児童発達支援の事業に関わって、おおよそ17年ぐらいかなと思うんですが、1期生のお子さん22歳で、なんと今年大学院合格して、今大学院生なんですよ。
うわー、すごいですね。
このお子さんの得意が勉強だったですね。このお子さんね、ご自分にもその診断があること、まあ告知って言うんですが、私告知のお手伝いも若干お母さんと一緒にしたので、受け入れていて、で、まあいろいろなエピソードはいっぱいあるんです、いっぱいある中で、またやっちまったとか言いながら、で時々はもうこんな失敗ばっかりしてんだったら死にたいとか言いながらですね、でも自分には得意な勉強があって研究をするんだっていうところで今頑張れているので、まあ随分たくさんの親御さんたちとお子さんたちと出会ったんですが、やっぱりそうやって泣きながら受け入れている親御さんたちいっぱい出会ってきているので、受け入れるという作業が簡単ではないけどできるんだってことは知っています。はい、
いやもうなんか胸熱くなりますね。こうね、
ありがとうございます。
得意なところをぐっと伸ばしてね、今元気にしてらっしゃるっていうお話が、で、そうですね、これまでのその内容を今日は踏まえた、この子育てのかノウハウといいますか、今日そういったお話をぜひお伺いしたいなと思うんですが、
ありがとうございます。今受け入れてきたお母さんたちがおいでですよってお話しした中で、やっぱり受け入れるという作業をできるためには、この子たちの子育ての仕方、この子たちと共にその進んでいく家族みたいな状況ってとっても大事で、そうすると、以前の放送でも取説があってみたいなお話したんですけれども、やっぱりこの子たちを育てるにはここのポイントを押さえてこういうふうにしてほしいとかっていうのがあるわけですよね、で私は、支援する側なんですけれども、親御さんたちにお話ししているのはやっぱりこの子たちのありようっていうんでしょうかね、そこは知ってほしいんだよねっていうことで、行動を見るってお話をしていてですね、どうしてももっと素直な性格になりなさいとか
親としては
ね、なんかこうそれやっちゃダメでしょとか言った時に反発されると言いたくなる言葉じゃないですか。
そうですね、
ね、ついつい、本当は自分で着替えできるのにしてくれなかったりとかしちゃうと、全く何甘えてんのとかって怒りたくなりますよね。
そうですね、
ね、そしてわがまま言わないのとかっていう言葉ってどうしても親の口からついて出ちゃうじゃないですか。で、私それを一切なくせっていう気はさらさらないですね、私たちも人間だし当然言いますよ、ね、中には叱っちゃいけないって知ってんのに叱っちゃったって私に泣きながら電話くださるお母さんもいるから、ああいいんだよいいんだよって、で逆に今辛いの何っていうお話をお母さんとしたりするので、その何だろうね、世の中の子育て論にこういう子育てしましょう、最近だとあれか褒めて育てましょうか、ね、でそれはとっても大事だし、うちも褒めるっていう作業は、お母さんたちに勉強してもらって実際やってもらってるんですけれども、そういう子なんか素晴らしいことをやろうっていうよりは、まず我が子を見て、へえうちの子こういう場面でこういう行動するんだとか、へ こんなことあるのねみたいな姿をまず知ってほしくって、子供が求めていること、例えばだったらいたずらしてって思うことも、子供が好奇心を持ってなんかやっていたりとか、あとはそのルールを正しく理解してないからやっちゃうこととかあるわけですよね。でそうすると、あーそっかと、この子は今ここのお作法、例えばだったら冷蔵庫の中から自分が欲しいものをゲットするために手前にある食材や何かを全部引っ張り出してその辺に散らかして、うん、まあ奥に親としてもちょっと隠しといたというか置いといたジュースをゲットしてはい、はい、そのまんま冷蔵庫のドアも閉めずジュース飲んでご満悦みたいな、我が子を見るとそれ頭に血が昇ってカーッとして怒りますよね、うんうん、怒っていいんだけど、なんでうちの子こういう行動したんだろうっていうのをちょっと落ち着いた時に見れるとですよ、はい、あこの子この冷蔵庫から物を取るお作法を知らないわって思えばいいわけですよ、
うんうん
う
ん、
そうしたらどういう教え方しようかなって次の、まあ、しつけというか教え方を親御さんとして見つけていけばいいわけですよね。でその教え方も、
はい、
まあなんなら本当に相談してっていつも言っているので、そこはこんな教え方しようかみたいなことをうちではやってるわけですよ。子供はですね、はい、求める行動ができるが本当満足感につながるんですね。で満足すると次の知的好奇心を持てるので、どんどんそういうその繰り返し、失敗も含めてですよ、自分の行動の繰り返しの中で育っていくので、親御さん特にお母さんは子供にとって成功も失敗も共に何かをした時にお母さんとこ戻ってきて安心できる安全基地であってほしいんですね。だから怒っちゃっても大丈夫だよって、その後ギュッてハグしてあげたらいいだけじゃんとか、その場ではもうイライラしてるからできなくたって、その後ご飯食べてお風呂でも入ってゆっくりした時にギュッとしてあげて、怒っちゃったけど怒ったのはあなたが丸々したからだよって、でもあなたのことは大好きって言えばいいだけだよねみたいなお話をしているんです。なのでこの親とこの関係をお母さんたちが自分としてならどう作れるかをまずは第一にしていただくのが、
はい、
まあこれ発達障害があるなし関係なく子育てをする親御さんには必要なポイントかなと思っていて、で今特に大事だなと思っていることは、はい、声かけ、叱ることは多くするんだけど、うん、声かけ、言葉がけが命令、あれしろこれしろっていうのはいっぱいあるんだけど、いろんなことをこうなんかな触れ合うための声かけ、例えばだったら今も春でお花がいっぱい咲いているお花を見て、はい、このピンクのお花綺麗だねとか、お母さんこのお花見て嬉しくなるんだとか、お母さんこの間自分が大事にしているボールペンが折れちゃって悲しかったんだよとかいう感情のラベリングっていうんですけれども、はい、感情を言葉としてお話してあげることってとっても大事で、子供にとってで、この言葉にたくさん触れる機会が今若干減っているって思っているんです、はい、あのちっちゃい頃にね、例えばだったら犬見てなんか犬を子供が指さして、あワンワンって言うんだよ、ワンワンいたねとかっていう話の中で、子供たちは犬というものがワンワンで、その後幼児言葉から、あ犬って言うんだっていう名詞を覚えていくんですよ、うん、
はい、
この作業をラベリングって言うんですけれども、うん、感情もですね、やっぱりその時にはこういう言葉を使うといい感じの表現だねみたいなことを知れることがですね、あのうちの子感情のコントロールできないからさせてくださいとかって言われた時に、いやいや、まずまずもって本人がイライラしてるってことを学ばないといけないし、ああ僕今イライラしてるんだっていうことを教えてあげるには、うん、イライラしてる時にそれはイライラしてるんだよって教えてあげないと無理よって言ったら、えそんなの自分で気づきませんかって言われてですね、それは無理よっていうお話をしてるんですよ。だから子育てっ って結構手間がかかるんです、ね、でいちいちここまでって思うのはすごくわかるんですけどやっぱりいちいちここまでが大事なんですね。
そう
そして発達障害っていう、まあ、確定診断って言いますが、その診断をお持ちのお子さんは、言葉のシャワーって言いますが、今言葉をたくさん触れさせてあげてとは言ったんですけれど、はい、言葉がシャワーのようにあれしろこれしろって言われるのはとっても苦手なんです、
はあ、
だから触れ合うためにお母さんがこんな感情あってこんな風に思ったよとか、この出来事の時にこんな言い方したよっていうのは別に命令じゃないからいいんですけれど、
はい、
全く学校から帰ってきて手洗ってちゃんと昨日の、今日の宿題やったの、ちゃんとお箸出した、洗濯物ないの、大丈夫、明日なんか学校に持ってくものはみたいな声かけはですよ、
もう日常ですよね、
はいはい、でもこれは言葉のシャワーで、言葉のシャワーが突き刺さっちゃうとですね、痛くて聞きたくなくなるんですよ、
あのパタって閉じちゃいますね。
そうなんです ね, ね、はいはいはい、なのでそういうことじゃなくって、はい、親として感じたことを言葉と言語化、言葉としてあげてで教えてあげるとか、本人が今感じてる時、ああ今ねってあなたはね嬉しいって感じてるんだよって言ってあげるとかいう、こういう言葉の触れ合いをたくさんしてほしいんですよ、
うん、
ね、そして、はい、言葉のシャワーは大抵の子も苦手なんですけれども、大抵の子はね右から左に聞き流せるんですね。
あーはーはーはー、
うん、でも発達系の子は一個一個すごく真面目だから全部受け取っちゃうんですよ。そう、それが苦しくなるので、声かけは一度に一個ずつ具体的で簡単にねみたいな言い方をするんですけれど、できれば目で見て分かる情報も一緒に上げていただくととってもいいんですよ。あの視覚優位っていう言葉があって、で目の情報、目で見る情報の方が高いから、目で見て教えましょうっていう言い方もあるんですけど、逆に目の情報が強すぎて、目からの情報では脳の処理が追いつかないから、耳から教わった方がいいってお子さんもいてですね、それも聴覚、まあ、聴覚優位って言い方をするけど、聴覚優位より視覚優位すぎて視覚情報処理不能っていう状況なので、この辺はやっぱりその取説というか、この子にはこんな子育てがいいよねっていうのがあって、これはやっぱりその子それぞれ個別なので、 うちの子にはどんなその育て方がいいかはできれば誰かにちょっとアドバイスを受けていただいたらなとは思うんですけど、子育てノウハウって言い方でするとやっぱり親子がどういう関係を作っていくか、そこが、
ね、
うん、あの違いがあろうがなかろうが、
はい、
共通のポイントで私が、はい、ワクワクキッズにお通いの保護者さんにも、うん、お母さんの産んだ子で大事な子だから大好きよはもう言葉に出して言ってあげていいし、泣いてるんだったら悲しいのねとか、まあ嬉しくて泣く時もあるからそれは嬉し涙ねとか教えてあげてねみたいなお話はしてますね。
なるほど、感情をね言葉にして、
そうですそうです、気づかせてあげなきゃいけない、教えてあげなきゃいけない、これ大抵の子でも下手っちょさんいっぱいいますよね。
ああでもそうです、大人になるとその普通に過ぎていっちゃうことが子供にとっては、
うん、
あ悲しいんだ嬉しいんだって、
そうですそうです、
分からなかったり、
うん、でも大人さんでもこれを、まあ、言語化できないというか、
難しい、
あの出会う方が時々おいでなので、そうするともうあの遅いはないので、うん、今からみたいな、その方を傷つけない方法でどういうふうにお伝えするかは考えますが、私はお伝えしてますよ。
はい、そうやってこう気づきを得られるのは本当にね、あの本当遅いはないと思うので、
そうですそうです、
うん、いやもうあっという間に今週もお時間となってしまったので、はいはい、もっともっと聞きたかったので今日はこの辺で失礼いたします。みんなでサポートーク、今日は児童発達支援センターワクワクキッズ管理者新妻陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話を伺います、どうぞお楽しみに。みんなでサポートークでは皆さんからのメッセージを募集しています。 日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。 FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたしました。